Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース1745回、9月28日です。皆さん、番地ましてみっさんです。そしてすきちゃんは間もなく出てくるよ。あ、今コイン一生懸命入れてんのね。ケイタ君、のぶしみさん、こんばんは。台風24号、なんかやばい感じで近づいてきてますけど、大丈夫かな。はい、スキちゃん合流です。こんばんは。
こんばんは。
失敗したね。
ん？
田中さん。で、何の話か。
何の話？
はい、今収録始めるまでに、あのテレビを好きちゃんと同じチャンネルを見てたんですけどもね。なんか芸能人がドローンを飛ばすという。ちゃんは見たい、僕も見たいけど収録を始めておりますよ。のずみさん、今の予定ではうちの実家の上を通る予定。実家の上通過する予定。
うちの実家どこですか。
どこだろう。一応島根はね、島根はどこへ来るのかいな。島根は日曜日だね、メインは。日曜日に台風の影響を一番受けそうですよ。今日は気温も高くてね、結構晴れていいお天気でしたけど、明日というかもう今夜から天気的には怪しくなるみたいですけどね。
うん、
現在の台風は、宮古島の東南東約230キロ、大型で非常に強い台風ですね。中心気圧950ヘクトパスカル、最大風速45メートル、最大瞬間風速60メートルで、北北西に時速15キロで進んでいるということですよ。
15キロ。
で、今950なんですが、これ徐々に勢力を強めていきます。多分ピークはね、明日の夕方935ヘクトパスカルまで勢力上げるみたいですね。
マジでか。
で、その後勢力を落としていく感じですけどね。で、日本列島に近づく頃にはスピードも上げていく。今時速15キロですけど、これが時速ピークで80キロぐらいまで上がるみたいですね。なので台風の右側 時速が上がるってことは風は強くなりますんでね、右側に当たる方は十分気をつけていただきたいと思いますけど、圭太君は日曜日に東京行くの？
いやいやいや、行けるの？そもそも
交通機関が
動かんかもしれんよね。
お散歩さんこんばんは。今速報で、インドネシアのパルマグニチュード 7.5 の地震、これ同じとこで今日昼間にもマグニチュード 6. いくらの地震が起きてたと思うけどな。インドネシアで地震が立て続けにどうも起きてるみたいですよ。
そうなんですか。
ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。
北海道また被害あるかもよ、これ。
地震？
あ、地震じゃなくて台風、台風。北海道
上空ですよ。北海道の方ですよね、
うん。多分行くと思いますよ。まあ、勢力はだいぶ落ちてはくるでしょうけどね、北海道あたりには。
いやいや、でも日本全国気をつけにゃんですよね。
そうそうそう。
あの前回のあの大阪とかの映像見とるだけで怖かったもんね。
あれに匹敵するような勢力ですからね。トラックも風に煽られてひっくり返るしね。
なんか家の中によっても危ないじゃんな、物飛んでくるし。
はじめちゃんこんばんは。なんか家の中でもあのなるべく窓から離れた方がいいっていうからね。
でなんか窓がなかったらカーテン、
はいはいはいはい、ガラスが割れても飛び散らんようにね。まあ、ただカーテンは風が吹いたらもうバサバサだからな、どこまで防げるかだけど。
雨戸はないです。
網戸ではね、あんまり台風を防ぐっていう威力はなさそうだけどね。
なんかガムテープ貼るとこあったっけ。
あー、ガラスが割れた時に飛び散りにくいわね、ガムテープとか貼っとくと。でもガムテープがないんじゃない。
買えばいいじゃん。
買えばね買えばいいけど。あ、月ちゃんテープって思い出したわ。包帯を留めるテープ買った今日。
あの今日っていうかこの間買いましたよ、ちゃんと。
うん、
偉いでしょう
月ちゃんのコルセットに巻く包帯を留めるテープを買い忘れたって言ってましたけど
ちゃんと買ったんですけど、上手に巻く自信がなくてまだ包帯変えてないですけど、ね。
ジミちゃんこんばんはって言ってないかいな、言ったかいな。
言った言った言った
言ったね。
言った言った。
窓を外しておく、窓を外しておくといいよって。
何言った
。風ビュンビュンじゃん。風の影響もあって交通機関も相当乱れそうですからね。なるべくお出かけはしない方が無難かもしれませんね。
一旦なんか運動会なのにね、日曜日。
日曜日これ運動会ないわ。
いや、あったらびっくりするわ。もうないの分かっとるじゃん。あ、そうそう。だけど一旦は運動会より飲む飲み会が大事なんだっけ？
違うよ、ね。運動会だもん。
運動会はついででしょ？
豆腐食べ損なった。
運動会という名の飲み会じゃんな。
豆腐の早食いがあったのに。すみさん、昔1日で震度6強6弱5強の地震があったことがあります。直下型の地震、
怖
っ。1日3回
あれ東日本の時かな。
ケイちゃん、明日の動物園は大丈夫？まあ、北海道は明日は大丈夫でしょ。
北海道はまだ来週月曜とかじゃない。
まあ、早ければ日曜の午後とか夕方あたりから影響が出てくるんですよね。明 明日の動物園は多分大丈夫だと思いますよ。っていうか週に何回動物園行くの？
そうそうそうそう。
羨ましいというか。
なんかていちゃん動物園にヨシキっていう名前のなんかおるんじゃない？怠け者とか。
もしかしてていちゃん今飼育員してるとか？ジミちゃん三つの出場種目は移動会。いやいやいや、それ出場種目じゃないですか。
そうそうそう。出場種目それそれ。
出場種目はね、男女追いかごリレーと綱引きと玉入れと、それから 400m リレーと。
え、走るの？
走るよ。
いや、あなたは出ないでしょ。
いやいやいや、出ますよ。それから男女飲み食いリレーと、あと総合か。
何その男女さっきね、一番フェルなんですか、男女入りかご
追いかごリレ
ー。え、入り
背中に担ぐカゴがあるじゃない、
うん、
あれを担いでもう一人の人がドッジボールを一旦一辺下へボンとバウンドさせてカゴに入れなきゃいけないよね。で入ったら次の人にバトンタッチできる。
へ
え。飲み食いリレーはね、第一走者女性で牛乳を 200cc、 それから第二走者男性で粉の中から飴を探し出す。で第三走者はストロー、あ、第三走者はラムネ。
女の人？
うん、女性の人。で僕が第四走者で豆腐一丁早食い。男女飲み食いリレー。でこの最後の豆腐一丁早食いはもう町内会長さんが出なきゃいけないんですよ。前回一度やってますからね。
恒例なの？
そうです、恒例です。地元の豆腐屋さん、地元に豆腐屋さんがあるんでだから美味しい豆腐と美味しい刺身醤油をかけて食べると。でこれがお昼前なんで、もし豆腐が残ったらお昼ご飯にその豆腐を食べるというパターンですけどね。
なんか運動会の種目でお悩みの方ぜひ参考なさってください。
のぶしみさん2003年頃の地震、東日本よ前だね。
15年前だね。
けいちゃんくれくれしたお姉さん捕獲リレー。何それ？
何くれくれって、くねくねじゃなくてくれくれ、
くねくねじゃなくてくれくれだったよ。月ちゃん転がし、
なんだるま、
やっぱり間違いだったって。くねくね。
くねくね。メガネがいるんだ。
老眼鏡が。まあ時期的に運動会ってとこももしかしたらあるのかなと思いますけどね。あ、でも体育の日に運動会ってとこ多いのかな。出雲はね、体育の日は駅伝があるんでできないんですよ。
出雲駅伝がね。
そうそうそうそう。
大学駅伝？
大学駅伝がね。
毎年フジテレビでやってますね。
うん。あ、いつだかも台風、あ、いつだか台風で中止になったよな。
一回ね。
我々が東京オフした時。
おととし。
うん。まあ24号の後にまた熱帯低気圧もいるんでね、駅伝大丈夫かなって気がしますけどね。ということで、まあ運動会はほぼ中止は確実かなと。残念って感じですけどね。
飲み会がね。
いやいや、飲み会じゃなくて運動会ができないのが残念だな。残念、
うるさい、もう心にもないこと。
はい、それで本編の方いきますよ。頭からね、はい、まず最初はエンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO 次はダンバル大量発生、 10月21日はメタグロス量産という記事が上がってました。ポケモン GO の月例イベントコミュニティデー、次回10月21日日曜日は強いポケモンのメタグロスの進化前のダンバルが大量発生しますということはそうですよ。
何のメタグロスとかダンバルって聞いたことないんですけど、
うん、聞いたことない。ダンバルってこのページに上がってるこのなんか目ん玉じゃないけどこいつのことなんじゃない。僕これどっかで捕まえた記憶あるな、ダンボール。
あのなんかちゃんと進化するのが並んどるやん。
ああ本当下書いてあるやん。
うん、
10月21日日曜日のお昼12時から15時、ダンバルが大量発生します。卵孵化に必要な距離が4分の1に短縮されるそうですね、この間。あとルアーモジュールの持続時間が3時間に延長されますと。
3時間、
あいつは30分だけどな。恒例のイベント期間中に進化させることで特別に覚える技もありますが、どの技になるかは公表されていませんということですね。あとポケモン GO 実施中のイベントですけども、9月30日まで比較的なレアなものも含む関東地方のポケモンが量産中。そして9月30日までにギフトから入手した7キロ卵から低確率で海外限定ポケモンが孵化します。これ以前にも紹介しましたよね。
海外限定かわからんでしょ。
そして10月23日までミュウツーが伝説レイドボスとして登場中。あと10月1日までマクドナルドのジムで毎日15時からミュウツーが必ず出現しますということですね。ポケモン現在イベント開催中ということでいろんなもんが出るみたいだけど、まあ台風が来るんでね、台風には十分気をつけてくださいね。ケイちゃん四角いの、ああダンバル、あダンバルじゃなくてなんだっけ、うん、
ダンバル、
あダンバルか、四角いやつ、あダンバルは四角ない、あのメタグロスのこと、えメタグロスこれ丸いよな、あメタグロス丸い、なんか顔にバッテンがついてるやつだね。ジミちゃん、うちの、うわうちは防災訓練でも現実に災害が起こりそうなので中止になりました。防災訓練中止になって本当に防災しなきゃいけない状況になってるな、
いきなり、うん、
ケイちゃん来週初 X バトルしてくる、何それ、
ん、
なんかそれもイベントかな、
こ
っち X EX って書いて
ある、 EX、
うん、はい、それでは次の記事は気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple WatchOS 5.0.1 をリリース、複数の問題を修正ということで、今朝からかな、Apple Watch 向けに 5.0.1 がリリースされててダウンロードできるようになってますね。このアップデートにより少数のユーザーに発生していたエクササイズの時間が増えてしまう問題や、一部のユーザーで午後にスタンドクレジットが獲得できない問題、あとアップルウォッチが充電できない問題が修正されていますということですので、お早めに バージョンアップをしておきましょうね。私は収録中にバージョンアップしてしまおうと思ったら、残念ながらアップルウォッチのバッテリーが 50% を切ってたんでね、怒られました。バッテリーが足りねえよって。はい、それでは次の記事もキナキナ様にあった記事です。アップルロジックプロ 10.4.2 をリリースというですね、はい、この空海を編集に使っているロジックプロ10ですけども、新しいバージョンが出てると。なんかいっぱいアップデートによる変更点が出てますけどもね。まあ使ってる人がどれぐらいいるかわかんないですけどね。ロジックプロ10お使いの方はバージョンアップしておきましょう。今これ2万3800円もするんだ。あれ僕買った時に行くガレージバンドのプロ版、値上がりしてんだな今。びっくりだわ。そしてもう一つバージョンアップ来てます。キナルキナーさんの方にあった記事です。アップルメインステージ 3.4 をリリースということですね。こちらも、たくさんの変更内容があるようです。お使いの方は早めにバージョンアップをしておきましょうね。では次、
何するの？
メインステージってのはこれあのリアルタイムに、リアルタイムの例えばステージとかで使うようなやつよ。効果音出したりっていうアプリ。これも僕持ってるけど3600円もしなかったはずだよな、確か昔は。あの円相場がもっと安い時に購入してますけどね、私はね。
効果音って何？救急車の音とか？
ね、救急車の音っていうかステージの上でリアルタイムに音出したりする時に使うもんだと思う。
え、
使ったことないです。
使ってない。何なんそれ。なんで持ってんの？
なんか一緒にまとめて落としたような気がする。
ただじゃないのに。
ただじゃないのに。ただじゃないのに。
ただじゃないものだったらちゃんと使わんと。
はい、それでは次の記事もキナルキナーさんの方にあった記事です。あ、なりちゃんさんこんばんは。
こんばんは。
YouTube の iOS 向け公式アプリ最新版で iPhone XS、XS Max で HDR 再生に対応という記事が上がってました。先日 YouTube の iOS 向け公式アプリがアップデートされ最新版のバージョン13.37 がリリースされていますが、同バージョンでは XS と XS Max でも HDR 再生をサポートしたことが分かりましたということで、もともと iPhone X こちらでは HDR 再生ができてたんですけども、今回新しく出た XS、XS Max こちら利用できなかったんですね、バージョンアップ前までは。でこれバージョンアップすることでXS、XS Max でも HDR 再生ができるようになりましたってことですね。はい、まあ、XS、XS Max をお使いの方はバージョンアップをして高画質で YouTube を見ましょうね。それでは次の記事ですが、ケイちゃんセットで安くなってたんじゃなかったっけ？多分ね、そんな感じで買ったんだと思う。 セット料金でなんかお安くなってたってやつで、お散歩さん為替でもう少し安かった時で1980円ぐらいだったかな。ああメインステージ、多分ね単体では購入してないと思いますよ。なんかセット料金でお安くなってたと思います。アメリカンさんこんばんは。
ねえねえ1980円じゃなくて19800円。
ああ、ロジックプロ10の方か。ほんとだ19800円だ。ねえのぶすみさん、アップルのソフトのまとめ買いで安く購入したとみっちゃんが自慢してたツイキャスの中で、自慢してて自分で覚えてないというね。
みんなよく覚えてんね。
すごいね。
びっくりするわ。うちらがおかしいの？
かもよ。
みんながすごいと思うけど、私らは普通じゃないのかね。てか、そもそも私でやるだけで、あなたは普通覚えとくでしょ、自分。
うん、昔のことは忘れた。
こんな自慢するほど嬉しかったことなのに。
はい、それでは続いては、マコ宝鑑定団ブログにあった記事です。なんて読めばいいんだ、
ウェイズ、
ウェイズかな、ウェイズの iPhone、iPad 用カーナビ&交通情報アプリ、ウェイズがカープレイに対応という記事が上がってました。
もしかしたらワゼかもしれない。
ワゼかウェイズか。まあ、とりあえずウェイズってことはしたか。今回のバージョンアップのものから iOS 12のカープレイに対応していますと、カープレイ画面から道路情報、取り締まり、事故、路肩の危険物、天候などの共有を行うことが可能ですということで、カープレイ対応のアプリがだんだんだんだん増えてきましたね。いいことだ。月ちゃんのカープレイは、あ、月ちゃんカープレイついてなかった。
何を今わざと言いたいじゃん。
いや、そんなことはないよ。
めっちゃ感じが悪い。
そんなことはないよ。
私のカープレイみたいなじゃん。
え？
全然。
月ちゃん HDR で映像が飛ばせるのにまだ一度も使ったことないよな。
なんでね、車乗ってない時にそれ言うの。私の車乗った時に言うてや。
そう
ね、私もう忘れとるな、綺麗に。映像が見えるのあれ、
あ、だから iPhone の画面をそのままテレビのディスプレイの方に映すことができるはず。
何を？ええ、あのナビでしょ、ナビのための画面でしょ。
あ、今これはね、カープレイに対応っていうのは、いや、月ちゃんの
用意
してる HDR で画像が出せるっていうのは、iPhone の画面をそのままディスプレイに映せるってこと、月ちゃんの場合は。
そうなの？なんであんたが知ってる？
あ、だって僕もできるようにしてあるもん、 HDR で出そうと思えば出せるよ。
やっていいや、やって。早く、もう私1年半も乗ってるのに早くして。
もう腐ってるかもよ。
早くして。あのアップルのなんやらなんやら優先6,000円もしたのに。
ああ、ケーブルね。
もったいない、使ってないよ。
もったいない。
もったいない。
のぶすみさん価格調べて教えた。あ、これロジックプロテインの話かな。ケイちゃんバトル開始。カーン、
ポケモン。
いやいや、僕と月ちゃんがバトルを始めたってことでしょ。
こんなんバトルじゃないよ、まあ、まだまだあのお遊戯だよ。
お遊戯かい。
私らのバトル怖いよ。怖いよ、そんな。
怖い。
こんなんじゃない。みっちゃんがね、別ないけどね、怖いよ。
何が別ないじゃん。はい、それでは次の記事はエンガジェット日本語版にあった記事です。iPhone XS になくて MAX にある画面の拡大表示、 iPhone XR も対応？はてなという記事が上がってました。 画面と本体サイズの違い、バッテリー駆動時間を除いてほぼ同等の仕様となっている iPhone XS と XS Max ですが、前者にはなく後者にある機能があります。それが画面の拡大表示です。この機能は iPhone 6、6 Plus 以降に導入されましたが、 iPhone X にはありませんでした。これが来月発売を控える iPhone XR でもサポートしている可能性がありますということで、確定じゃないんですけどもね。画面の拡大表示は広くなった画面に合わせてアイコンなどユーザーインターフェース要素を引き伸ばして見やすくする機能です。こんな機能があったっけ
iPhone X？
いや、剣にはだからこれがつい、あの、使えないらしいんですよ。でも、スキちゃんの7プラスはこれ使えるはず。
画面の拡大表示ってこうやってピーって伸ばしたら大きくなること？
いや、それじゃないと思うけどな。
じゃあ、どれのこと？
iPhone X Max では。
今の記事ですら。
うん。
今の記事もこうやってピンってしたらどんどん大きくなるよ。
あ、それは、あの、ただ拡大してるだけでしょ。
じゃあこれは何？
画面の拡大表示。設定アプリ、うん、その中の画面表示と明るさってのがある。
設定
アプリの中の、もうちょっと開いてみよう。設定アプリの中の画面表示と明るさ、はい、これの
一番下
に表示、
拡大表示、
うん、
あるよ。
あ、スキちゃんこれ大きくしてんじゃん。あのアイコンがでかくなるやつよ。今スケちゃん拡大表示をオンにしてるでしょ。
うん、拡大になってる。私
これ切るとあのアイコンがちっちゃくなるよ。これがそう言われば確かに10にその機能ついてないわ。今見たら
ちょっと待って、私って普通の大きさだと思っとったんだけど拡大なの。
スケちゃん拡大にしたじゃん、この方が見やすいって。
え、覚えてない。
覚えとけよ。だからそれを拡大やめれば普通の表示のアイコンだから、アイコン小さくなるはずだよ。これ拡大モードと標準モード画面を見比べるとアイコンが若干大きく表示されていることが確認できます。あれ、スケちゃんコラボが終了しました。これ拡大と標準の切り替えすると、もしかして iPhone 再起動がかかるとかそういうこと。スキちゃんが落ちちゃったみたいですけど。確かに iPhone X にはこの機能ないですね。あ、今言われて初めて知ったわ。これが新しく出た10S にはなくて 10S Max にはあるってことですね。これが来月10月に発売される 10R にもこの拡大表示は出てくるんじゃないかと。この拡大表示って一体何の目的があるんだろうな。老眼用？あ、やっぱ再起動しちゃうんだ。それでスキちゃん落ちちゃったんだ。しまった、スキちゃんに怒られそうだな。収録中にこんなことさせるなって。ヤシさん、そういえば隙間が気になって大きくしてたな。そうか、スキちゃん再起動がかかっちゃったのか。申し訳ないことしちゃった。再起動かかるならかかるって記事に書いとけよって気がするけどね。 収録中にそこをいじるというないという絵だったんだろうな。スキちゃんごめんね、再起動かかっちゃった、もしかして。
え、再起動はかかってないけど、設定、標準にして設定って押したら画面が真っ暗になった。
で、今は標準の状態にし したってこと。
いや、元に戻したけど、戻した。
やっぱアイコン小さくなったでしょ。
いや、その違いを感じる間もなく、なんか真っ暗になるけど、
うん、
こっとったら真っ暗なまんまで、なんかホームボタンを押したら、
うん、
開いたっていうか、あの明るく画面が出てきたけど、
そう
なんか再起動はかかってないのに落ちた感じだったよ画面が。
あ、落ちたのか。僕は再起動がかかったのかなと思ったんだけど、そうではないわけね。
なんかよくわからんなら再起動がかかってないよ
いらぬことをさせてしまいました、失礼しましたということで、まあ 10R にもは多分その機能がつくんじゃないのってお話
それあってもなくてもよくない？
今思えばなんでアイコンを大きくする機能がついてるんだろうと思うけどね。
マックス使っとったらもういいんじゃないって気がするんだけど、私は。
うん。
まだそれでも大きいのがいいかな。
まあ見やすいっちゃ見やすいよな、大きくなれば。のぶすみさん、6S の時は1画面あたりのアイコンの数が拡大すると標準よりも少なくなった。うん、アイコンがでかくなるからそうなりますよね。
え、普通の人ってアイコン何個並んでるの？
10の場合は横に4つ、縦に 1,2,3,4,5,6 とドック。だからまあ7つか。
あ、一緒だよ。プラスも。
今月ちゃんその状態？
拡大でね。
拡大でその状態。うん、拡大しなかったらもうちょっと小さくなるってこと。
でも8つにはならんでしょ。
わかんないあ、また切れるで
設定してるかと。あ、大きさは変わるけど数は変わらんよ。
あ、そうなんだ。
うん、
そういうことなのね。まあ、あんまり意味がないような気もするけどねはい、それでは次の記事ですよ。気になるキナーさんの方にあった記事です。 NTT ドコモ、スマホ決済サービス D 払いの初回利用者に200ポイントをプレゼントするキャンペーンを発表ということで、これは NTT ドコモで契約している方限定になるのかな。NTT ドコモがスマホ決済サービス D 払いで初めて支払いをしたユーザー全員に D ポイントを200ポイントをプレゼントする初めてボーナスキャンペーンを10月1日から実施すると発表しました D 払いは街のお店で買い物代金を支払う際に D 払いアプリを表示、あ、D 払いアプリに表示されたバーコードを見せるだけでキャッシュレスで買い物できるスマホ決済サービスで、ドコモ回線を契約していないユーザーも利用可能です。あ、できるのか。あ、でもどうやって支払うわけ？
どうやって、うん、どうやってお金払うの？
プリペイドってこと？もしかしてチャージしとけってことかな。ドコモユーザーなら電話料金と一緒に払えるだろうけど、どこのユーザーじゃない場合はどうするんでしょうね。ちょっとわかんない
引き落とし？
ん？
引き落としだろう。でも
どっかで支払わなきゃいけないよな、
うん、
まあ、利用するだけで200ポイントもらえるので D 払いの使用を検討していた方はこの機会にぜひどうぞって書いてあるけどね。 この有罪以外はどうやって決済するんだろう、ちょっと気になる。クレジットカードかなんか登録するのかな、もしかしたら。クレジットカードかなんか登録しといてそこから落ちるっていう話なのかね、もしかしたら。
でもこの D ポイントってなんかドコモユーザーじゃなくてもなんか使えるんでしょ、あのコマーシャルで。
ああ、ローソンで D ポイントカードが置いてある、売ってある、あれでローソンで支払いするときに D ポイントを貯めようと思えば貯めれるよな。でも D ポイントを貯めるのと決済するのとまたなんか違うような気がしなくもないけど。
あれさ、
うん、
ドコモの人、いや、アプリの方にはドコモの契約してないと使えんって書いてあるね、アプリには。
そうな、
うん、
これ記事が間違ってるのか。ドコモ回線を契約していないユーザーも利用可能ですって書いてあるけど、うん、私も3ボーナスにしては少ない。まあ200ポイントだもんな。だから200円以内のものを買えばお得になるんだね。あとのぶすみさん、 6S は数が変わるって書いてる。やっぱり拡大と標準ではアイコンの数が、
ん？
6S を使ってるとね、あそこ拡大にすると表示されるアイコンの数自体が変わるみたいだね。だからプラスモデルは拡大でも標準でも、うん、アイコンの数は変わらないってことなんだね。それこそ画面がでかいから。
ごめんね、今 D 払いのアプリに撮ったけど、あのドコモ回線ご契約中の方へのはなんかキャンペーン、
うん、
キャンペーンのことだっけ。キャンペーンに応募できる人はドコモの回線の契約してる人だけですよって言ってたけど、
あ、使うことはほんのドコモ回線じゃなくても使えるってことか。
うん、ただ、
うん、
どうやって、
まあ、簡単に考えればクレジットカードの登録だろうな。それかチャージ
してとか、
うん、
決済はね、
うん、
あの Apple Pay とか楽天 Pay とか LINE Pay とか、
あ、そっちと紐付けしろってことか。うん、
はい、
よくわかんない。まあ何らかの形で使えるってことみたいですね。はい、それでは次の記事ですが、こちらは愛をありがとうさんにあった記事です。 Apple 公式マニュアル iPhone ユーザーガイド日本語版が iOS12 と iPhone XS、XS Max に対応という記事が上がってました。アップル公式サイトで公開されている iPhone ユーザーガイド日本語版が更新されています。内容が iOS12 に対応し、 10S、10S Max の情報も収録されていますということで、 iPhone 基本的に取扱説明書がないじゃないですか、
はい、
ないけども、あのオンライン上には実はあるんですよ、ユーザーガイド。それが、新しい 10S、10S Max、それから OS も12に対応したものに変更されてますということなんで、まあ、これをしっかり読み込めば新機能もよくわかるよ。
ね、こういうのちゃんと読むのかな、みんな。
あ、だからあの、わからない内容があった時にちらっと見る、その知りたい項目だけを1ページ目から全部読むって人はそんなにいないんじゃないかなと思いますけどね。
うん、詳しい人が読むかな、
うん、
iPhone 好きな人読むかな、
読むかもよ。あと WatchOS5 と Apple Watch シリーズ4に対応したアップルウォッチユーザーガイドっていうのも公開されているそうです。 まあ、こちらで新機能とか確認ができますよね。気になる方はこれ多分 iBooks の方に落とすこともできるし、オンライン上で確認することも確かできるはずなんでね、まあ、iPhone なんか入れておいてもいいのかもしれませんね。はい、それでは次の記事です。こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。完全稼働品の Apple One が約4230万円で落札、当時の販売価格の500倍以上にという記事が出てました。これ以前紹介したニュースですけども、アメリカのボストンでオークションに出されてますよ、出ますよっていうニュースをお伝えしたと思いますけども、落札されたそうです。お値段が37万5千ドル、日本円で約4230万円だそうですよ。
すごいね。
発売当時の価格が666ドル66セントなんで、単純計算で500倍以上の高値がついたことになりますと。買う人いるんだ。
普通の人
かな。落札した人の情報は多分出てないと思いますけどね。
落札した人って使えるの？完全稼働品って。
あ、使えるでしょうね。そこまでして買うか。これ買ってその値段で転売しようとしても転売できるのかな。
でも昔より値段が上がってるってことは価値が上がるじゃない。
まあ数がないから値段は上がるんだろうな、好きな人がおれば。
うん、
いや、アップルウォッチをアルミにするかステンレスにするかって騒いでるようではとても手が出せないね。
そうでございますね。本当です。
散歩さん使えなければ稼働品とは言わないよね。確かにね。はい。それでは次のニュース。ここからは iTunes カードのお得情報ですね。まず最初はこれドコモユーザー限定になります。初回利用のみ、ドコモオンラインショップ、アップストア&iTunes ギフトカード 15% 割引キャンペーン実施ということで、初めて使う方限定になりますね。これ9月30日の日曜日までなんで、日にちがあまりないので、もし該当される方はお早めにということですが、ドコモオンラインショップでアップストア& iTunes ギフトカードを初めて購入される方は1回に限り 15% オフで購入できますと。なので過去に購入した方は、対象外となりますのでご注意ください。購入できるのは1万円、5000円、3000円、1500円、500円のコード、そしてバリアブルは500円から5万円の範囲で購入できますということなので、まあ、一番効率がいいのは5万円のカードを買うのが一番効率がいいんですよね。ドコモユーザー、それも初回限定ということですので、お気をつけください。そしてもう一つ、これちょっと変則的なんですけどもね、こちらも iTunes コードのお得情報です。11月30日まで UQ モバイルスタートキットを購入して音声付きプラン申し込みで全員に iTunes コード3000円分プレゼント、さらに最大1万3000円をキャッシュバックキャンペーン中ということだそうですね。対象料金プランとプレゼント内容ですが、 UQ モバイルの音声付き料金プランが対象となります。割引販売速報限定キャンペーンコード ITI89 を入力して UQ モバイルの お申し込み完了で3000円分の iTunes コードが漏れなく後日プレゼントされるということですね。 UQ モバイルの SIM を契約したら3000円分くれるよと。あ、すいません、専用コードは IT189 ですね。 ITI89 ではなくて IT189 が専用コードだそうです。あとキャッシュバックキャンペーンは、おしゃべりプラン L、 ぴったりプラン L の契約で1万3000円のキャッシュバック、おしゃべりプラン M、 ぴったりプラン M の契約で1万1000円キャッシュバック、おしゃべりプラン S、 ぴったりプラン S の契約で1万円のキャッシュバックということですね。あとデータ高速プラス音声通話プランとデータ無制限プラス音声通話プランで5000円のキャッシュバックがされるそうです。購入できる店舗はコンビニではローソン、ミニストップ、ニューデイズ、東海キオスク、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、ニューデイリーヤマザキストア、なんかヤマザキいっぱい名前があるな。ドラッグストアではウェルシア、ツルハドラッグ、松本清、杉薬局、その他としてドンキホーテ、ヨークベニマルということだそうです。はい、UQ モバイルを契約しようという方はぜひこの機会に特典を受けてはいかがでしょうかということで、本日は以上です。お散歩さん、50台以上現存するならそこまでの価値はない気もするけど、どうなんでしょうね。琥珀さんこんばんは。
こんばんは。
おすみさん、やった、ヨークベニマル。でもこれ UQ コミュニケーションズ契約しなきゃ意味がないみたいですよ。契約するんならありですけどね。はい、それではツイッターのコメントをすきちゃん紹介してくれますか。
はい、昨日の1744回が上がって、けいちゃん、寝てしまったのでツッコミ入れれなかった。そうだね、最初言ったのにけいちゃんあれおったっけって話してたんですよね。
そうそう、最初だけコインくれたよって話をしてたんですけどね。
そうそうそう。はい、ありがとうございます。それからジミーちゃんが、吉本バナナ作地下室男とキュウリ女ってなかったっけ。
ねえよ。
よう覚えとるね。それからカインズの猫砂ダンボールハウス見つけた、でもうちで使ってる材質と違うんだよねってことで保留です。
あ、これお店で見つけてくれたんだ。
あ、すごい。カインズってさ、あるんだ関西、滋賀県にも。
都会はあるんじゃない？
え、滋賀県？
うん。
滋賀県とか言
う。滋賀県都会じゃん。
すごい。島根県にはないよ。負けた。
新幹線も走ってるし。
使ってる材質と、でもなんかこの猫の砂3種類ぐらいありましたよ。なんかおからの猫、そうそう、おからとか、あの青い砂がどうちゃらこうちゃらとかね。
ああ髪の猫砂、濃ゆいブルーに変わる。
猫ちゃんさ、猫の砂色に変わったらなんか
ビビる、
あれなんかな。専用になったりするんかな。
どうなんだ、専用になったら困るよな。
違うところでする？
それ意味ないじゃん。
そうだね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメント以上です。
はい、ありがとうございます。けいちゃん今日は起きてる。お散歩さん、昨日彦根にあるって言ったよね。
知らん
知らん、伊藤よすきちゃんは
知らん。
今日はスキちゃん久しぶりに会社に顔出しましたね。 疲れ様でした。
診断書は今日までなんで、うんうん、とりあえず行ったんだけど、その仕事来週からどうするか決めんまんまに行ったんですよ、
うん、
どうしようって思いながら、うん、で上司の顔を見た途端に、私の中におる私が、来週の月曜日から出ますって言いよった。
でも半日でいいって言われたんだろ。
うん、とりあえずその1日いきなりデスクワークって厳しいんじゃないかってお医者さんに言われたけって言ったら、うん、あのゲストのやってほしい仕事だけしてもらったら、あとは別におらんでもええよって言われて、
はあ。でもちゃんと机は残っとったんやな。
うん、なんか、なんか席があるだけありがたいと思えって言われて。
江口さんこんばんは。あ、挨拶だけね。
こんばんは。あ、挨拶だけね。ありがとうございます。
ジミーちゃん、うちは鉱物系なので、うん、だって。鉱物系ってことは普通の砂ってこと？
え？
俗に言う砂じゃない。鉱物系ってことは。あの紙とかおからとか木で作ったんじゃなくて本当の砂。
砂は鉱物なの？
石が砕ければ砂じゃん。砂場の砂。
砂は鉱物なの？
鉱物、鉱物。あの好きっていうことじゃないよ、大鉱物じゃないよ。
知ってるよ、知ってるよ、うん。
娘さん治ったという診断書をもらってから働かせるよね。それはブラックじゃないとこの会社の話でしょ。
え、何？
完治しましたっていう診断書を持って行ってから普通は働くんじゃないっていうことみたいで。
え、そういうのがあるの？
わかんない。
いや、あの病院の先生もそもそも、あの、何？診断書9月末までで休業って書いとったけど、本当はその退院してから2週間自宅療養した方がいいんだけどなって言うけ、うん、いや、そもそも元々の2週間予定通りに退院しても2週間自宅療養したら10月に入っちゃいますけど、診断書9月末になってたじゃないですかって言ったら、うん、飲むは知らんわ、自分でやれって。うちの上司と先生が割と似たタイプ、あのドイツドイツ系な感じで、
好きじゃんみたいなもんだね。
私はド S じゃないけどね。
好きちゃんは S じゃん。
好きちゃんの S。
好きちゃんの S。
私は名前は S だけど、あの性分は M です。あなたは名前 M だけど、条文ドドドドドドドド S だな。
どこが？
ドドドドドドドドド。これはあの空海の収録ではわからんと思うけど。ドドドドドドドドド S ね。
のぶすみさん、上司、まあ、医者と話すよね。医者とは話さないでしょ。労災じゃないんだから。けいちゃんは1年自宅療養、
まあ、
自宅療養って動物園行ったり焼肉したりするのが自宅療養？
あの社外療養じゃなくて
動物園療養。
あ、あれだ、アニマルセラピーだ。
あ、そういうことか。
あ、それ動物園から言ってんかな。
かもよ。悪化したらどうするのかな。悪化したら今度は労災ですよ。
あ、だって、あの無理せんでいいよって言われてます。あのそもそもうちの上司はあのなんかちゃんとなんかチューバーに出てこんでいいってって言われてたんですよね、退院した電話をした時に。でも私が半日ずつウォーミングアップするって言ったんで、
まあ、好きちゃん自体も家におって暇だもんな。
暇っていうか人間がダメになりそうな、あの私ぐーたらぐーたらしとるけ、
いやもうそれ以上もダメならんよ、
動物園行ったりとかせんしどういうことよいやまあ出てみて今日もだって2時間も座ってなかったのに、もう今日首が痛くて帰ってきたら、
そうだよ、なんかあんまし
なんで
急に動くのはあんま良くないかもな、
やっぱりなんか会社のデスクって違うんかね家に座っとったら大丈夫そうなんだけど、
あだけど家と同じようにあの地べたに座ればいいんじゃない椅子とテーブル使わずに、で疲れたって横にな
る、しんどかったらいやそうん、そうなんよ、だけどもう様子見てやれんかったらその時に考えるしかないなと思ってはいますけど、あの、まあ、3週間なんで今日会社に行ったらみんながびっくりしてました、もう出てきたんってすごいびっくりしてましたけど、
それはびっくりするわなそれもコルセットして出てくるしな、
だって外出る時はコルセットしてますっけね、
しっかり病人アピールしてたと、
いやそういうわけじゃなくて不安があるってしとるんよ
そうなの、
病人アピールしとるっていうより、だってデスク座ったらやっぱりどうしても下見んといけんとかがあるけ、そういうのあの姿勢のっていうか車の運転もね、
まあね、
別に私が病人だってアピールするわけじゃないよ、あんた変なこと言うねお恵みよって、
うん、私病人だから声かけないでって、
そんなんだったら最初から行かないし会社に今日ほら物の言い方がドエス、やっぱエースじゃん、そういう意地悪な言い方するでしょなんか根性ババエロみたいなこと言いよってから、
え根性何色、
根性ババエロ
何それ、
え自分かった、あのなんかこう性格悪い人にあのいや本当に性格悪くてこいつと思ったら言わんけど、うん、言える間の性格悪いことを言った人に何だこの根性ババエロはって言うたよ、
知らない初めて聞いたよ
言うよね、
ババエロってババアってこと、
違うよ、この場合のババエロはうんちの色でしょ、
ああそういう意味いやそんなの言わないよ、
いや言う人おるよこの中にきっと、ほらほら誰か書いて
ちゃんだけだよ、ほら知らないって
言うよって
ことないよそれ、
何小学生の喧嘩なんかのぶずみさん先生とあれのこと書いてくれてるね、仕事のことこれ読んでないよね、ノラちゃんのも、
うん、
会社の産業医から許可ないとダメです、会社にお医者さんいないもん、
あうちは一応産業医
って、会社の産業医だってかっこいい、かっこいい、
そうだよ、好きちゃんとこ健康診断って県の車来るもんな、
そうそうそうそうそうそう、ジミちゃんとか適当うちも結構あれなんだな、そういう仕事が今やってる仕事がどういう影響を与えるかとか、だってどんな病気でどんな手術したかとか深入りまでしてないもんね、うん、あんまり詳しく聞かれたわけじゃないし、
ちゃんとそのおばさんが着るような地味な服の色の言葉バイロってバイロって言うと思う、何か打ち間違えてるような気がするな、ジミーちゃんは知ってる、
ほらほら、
でも初めて聞いたぞババ色、ババ色ってなんか
言う人は言う。
おばあさんが着るような、それこそお散歩さんじゃないけど地味な服の色のことかと思った。
結構言っとったけどね。
娘さん50人以上の労働者がいる場合は産業医が必要。好きなとこ50人いないでしょ。
いるよ。
いる。
いや、もうなんか私こんなん書かれたらあんまり下手なこと言っちゃいけんのかなと思って、今もうだんだん口つむいできうる。
それを好きちゃんとこうあれでしょ、あのグループ企業全部含めての産業、あの50人だね。
何グループ企業？
あ、教室とかいろいろ中で分かれてるでしょ。
いや、うちの建物の中に8おるよ、50人は。
いるの？
労働者ってパートさんとかもでしょ。だって
パートさんは含まないと思う。正社員だけだと思う、ここで言う労働者は。
あ、そうなんだ。
あ、待てよ、労働者ってことはパートも含まないか。まあ、何せ好きちゃんとこは産業医はいないと。うん、うちは産業医がおって、あの生活習慣病検診とかはその産業医のとこ行くからね。
あ、産婦人科。
産婦人科っていうか、まあ女性は産婦人科、男は眼科。
え、三つは産婦人科行くじゃん。
あそこは眼科と産婦人科が一緒になってる病院だよ。だ、僕はあの生活習慣病検診の時は眼科しか受けないよ、そこの病院はね。
見たのよ、いいよ、カミングアウトして。いいかいっけ。
そんなもんねえよ。眼科行ったあの眼圧検査。あと内科は違う病院だけどね。内科医は胃カメラとか労働基準監督署に通報。
あの、やめてください、そういうことを言うの恐ろしい。
まあ、監督署はもう、うん、あの入り込んでるから大丈夫大丈夫。
もういいって、いらんこと言わないでください本当に。屋敷さんとこ5人、
5人の会社なんだ。さん LGBT だったのか。違う違う、僕はあの LED です。ん、
何これ、レディーガガ。
違うよ、レズ、ゲイ、バイセクシャル、 T は何だったっけ、トランスジェンダーの略でしょ LGBT って。江戸時代とかそういう時代、3ヶ月に1回
なんで
上司同行の上面接があった。
え、面接
産業医とってことかな。一旦当たり、当たった。ジミーちゃんとこも常勤は5人。
今ツイキャスの途中だけど申し訳ない、うん、今なんか JR お知らせが来たよ。 キスキ線一部列車運休。
それは台風に備えてってこと？
うん、台風24号のためって
感じ。明日30日、30日は多分運休するの。明日、明日すきちゃんあでしょ。
あさってだ。
あさっては、だからもう前もって運休を表明したんだ。
あ、おろち、おろち号、うん、トロッコ列車。明日私 JR で出雲に行こうと思っとるんだけど、めっちゃ帰り帰られんくなったらどうしようと思ってめっちゃ心配しとるんですけどね。車で行かんもんで。でもテレビ見とる限り、なんか明日の夕方とか3時、午後3時とかでまだ九州じゃない、一九州にも近づいてない感じだっけ、大丈夫なんかなとかって思っとるんだけどね。
山陽新幹線は30日日曜日昼頃から運転取りやめる可能性がありますって聞いたな。まあこれはだけに30日の話だよな、
うん、日曜日だよね、うん、日曜日はいい子しとるけど明日がね、
明日が、まあ、確かにオロチ号は
また運
休が決まったな。
みっちゃんが送ってくれるから大丈夫って書いてある、
それなら最初から僕がおうち行くよ。え、ないの？ゴーツ。初代は見てもしょうがねえや。そう。
みっちゃん毎週こっち来とるけ、いい加減申し訳ないなと思って、私が出雲に行くよって言ったんですけど、なんか。
帰りは三谷に送ってもらう。どうせ日曜日飲み会運動会なかったし。
まあ三谷は忙しい人だから。
運動会なくなったからね、慰労会のあのお弁当を配んなきゃいけないんですよ、体育員さんと一緒に多分ね。
だからね、困るよね、台風週末に来るから。不思議と
だいたい週末だったよな今年。
多いですね、
困ったもんですね、うん、いや、この話してたんだっけ、あのソフトバンクでアップルウォッチ取り扱ってるのは島根県に1店舗だけだけど、そこに置いてあるのはアルミモデルだけっていう話。
してないよ。そうだって私昨日、あ、昨日お休みで電話して聞いたんだもん。だって
そうだよな。
え、昨日電話したんだっけ。
一昨日じゃない、昨日
一昨日だっけ。だけどみったんが今そうやって簡単に言うだけもういい。
本当はアルミモデルじゃなくてステンレスモデルを見たいんだけどな。ステンレスモデルは島根で見れないらしい。
でもヤマダ電機にあるかもしれない。
ヤマダ電機にあるかもしれないし、 au が出雲市内でもアプローチ取り扱いしてるから、見るだけならもしかしたら見れるかもしれないけども、 au もアルミしか置いてない可能性もあるよな。で置いた
au にステンレスがあったら、
あ、
au にステンレス置いてあったら、私 au に機種変しようかな。
違約金払って、違約金払って、
違約金払って。
ソフトバンクエアも違約金がいるで。
ソフトバンクエアは10月からちょうど更新期間だっけ。嫌味に褒めてやる。
エースだ、エース。
だって役に立たんじゃん、5500円も取るくせに。
確かにな。
だって何年だったってうちの会社の返納エリア県外のところがあるけんね。いまだに
ソフトバンク
ダメよ。ソフトバンク
月ちゃんが au に引っ越すか。
え、預金、え、預金 au が肩代わりしてくれる。
店によってそういうのがあるみたいだよ。 MNP で
店によってってどういうこと。
あ、だからお店によって MNP で転入してくれたらいくらかキャッシュバックしますってのが、その違約金で約1万円ぐらいかな。5500円。高いなあ。だってのぶすみさん
高いよね。
もう5500円出したら
普通に
光ケーブル引けるもんね多分。
でも電話ないとダメなんでしょ。
うん、電話のあの差し込みは部屋についてる。月ちゃんの部屋
あるあるある
あるあるんだ、うん、
だけ前 ADSL だったじゃん、ソフトバンク
やつ。あ、光は電話回線関係ないよ。電柱から光ファイバー引っ張ってくるんだけど。
工事費がいる
基本はね。ただ時々工事費無料キャンペーンみたいなのはあるけどな。工事費が結構かかるよ、まともに払ったら 2,3 万ぐらい取るんじゃないかな。
そんなに、うん、いやでもこのエアーはダメよ。
エアーがダメなんじゃなくてエリアがダメなんだよ。
この鉄筋の建物がダメなのかね。
まあ、ま、でも窓際に置いてるからな。
でも鉄筋の建物ダメだって言われるんや。三谷に借りたあの富士
富士 Wi-Fi
2 Max
UQ Wi-Max、
あの浜田の入院しとった病院
バリバリ
バリバリだったっけ。
だってあそこ 駅前というかもう駅じゃん。
あの私が家で使っとるソフトバンク Wi-Fi より良かったよ。
あ、
状態
UQ Wi-Max スピードが速いからな。
うん、だけ余計に思うよ。ソフトバンクエアボロって。
お散歩さん、エアの違約金まで払ってくれるかな。それは払ってくれないと思うな。携帯の違約金は出してくれるんだろうけど。
今はだって10月のあれだよ。だって
10月で2年のキリになるってこと？
契約解除料不要期間10月1日から10月31日。
あ、来てるんだ。ご案内が。
はがき。来たって言わんかったっけ？
いや、それは初めて聞いたぞ。
いや、言いました。
いやー、聞いてねえよ。
言いました。
聞いてねえよ。
おのれ、言いました。あんたが聞いてなかっただけじゃんかよ。お空、お空に、お空の方に。お空の方にじゃないや。
月ちゃんちも駅前だよ。駅前じゃろ。あれは駅じゃないよ。
おっしゃる通りだけど、
あれはただの停車場。停車場。
駅前知っとる。うちから駅までの距離140メートルだよ。びっくりした。
なんだ、測った。
あの、なんか出てきた。
どこに出て
きた。
iPhone
iPhone になんかしとったら、うん、駅までの距離140メートルって。いやー、あの、ネットの回線は快適なの使いたいね。あの、そんなに高くなくて。
ああ。ケーブルテレビが安く引かれんか？引かれんか。
ケーブルテレビってなんか工事せんといけんのでしょ？それこそ。
あ、でもそれこそ工事費無料キャンペーンとかやってね。
聞いたことないけど、
うちらのとこのケーブルテレビはたまに工事費無料キャンペーンとかやってるよ。
そうなの、
うん、
いや、なんかね、工事がなんちゃらかんちゃらっていう大掛かりなことはしたくないん。いつまでここにおるかわからんし。
あ、まあ、それもあるわな。
うん。
そう考えると、
それこそ
ポケット Wi-Fi とかそういう。
そうそうそう。この間あなたが貸してくれたのみたいな。うん。快適なやつがないかなって思ってるけど、
あれも好きちゃんの部屋の中ダメだったもんな。窓際へ持って行ってギリギリ使えたもんな。
困ったもんじゃね。
困ったもんです
。環境悪すぎだ。ストリートビュー開通したね。
ストリートビュー開通した。
Google ストリートビュー
開通ってどういうこと。
新しい道がってこと。
ああ、すきちゃんとこあれ一方通行じゃなくなってストリートビューカーがもしかしたら入っていったのか。
うん、だってあのおったじゃん。
おったね、そう、スーパーホテルに
いたね。うん、おったでしょ。うん。それはジミちゃん、あのうちんちを探しますか。
見つけられるかもよ。
住所知ってるから。もう駅前だし。え、これってさ、うん、ジミーちゃんそもそも好きたんち駅前じゃろって言うってことは調べたんじゃない。これそういう時言う。
そうか。でも表札出てるわけじゃないしな。
ほらもう探したって。
あ、前の道でしょ。
もう探した。
だけど好きちゃんとこの部屋の前まではさすがにストリートビューは行かないからな。
うん、だいたい場所は分かるんですね。
でも郵便屋さんも見つけられないぐらいだからな。郵便屋さんだっけ、宅配便だったっけ。
引っ越してきた時は郵便屋さんに住所が分からんって電話かけたんですけど、なんか言われた。
うん、
住所がわからんって。でも宅配さんも最初の頃はね、
うん、
どこから上がるんかとかいろいろ言われましたね。
あ、
住所にピンが立った。
あ、でもそのピンは多分ビルにピンが立っただけであって、スケちゃんがどこにいるかわかんないんだな。一人ママの店。あれこっちの方だっけ、ママの店っていうクリーニング屋さんは。
え、何それ。
え、ママの店っていうクリーニング屋さんない。
知らない。
あれ出雲だけか、
ママの店。
うん、
初めて聞いた。
出雲だけか。そういう名前のクリーニング屋さんがあるよ。
え、全国チェーンですか。
いや、全国チェーンじゃないかもしれないな。
ママの店って。
うん、あ、頭になんかついてたかも。なんとかのママの店だったかな。なんかそんなクリーニング屋さんがあるよ。
ちゃんと調べようや。気になるじゃん。何度かはママの店、ミルキーはママの店。
それはママの味じゃん。というかミルキーは肉食？
え？
ママの味ってことはママ食ったんだろう。
ミルキーはママの味。
ママの味ってことは誰か食ったってことだね。
違うよね。
やっぱりそうだ、ママの店だ。何もつかないわ。
クリーニング屋さんじゃないし、しかも。
え、クリーニング、ママの店。衣服を補修。クリーニングって検索したら出てくるよ。
え、衣服を補修してくれるところは知ってるって。あ、ママの店っていうママの店があるんだ。 全国チェーンなんじゃないじゃん。
うん、イオンモールイズムの中にもあるクリーニングママの店。あ、クリーニングママ
株式会社ママの店。スーパー、
違う違う、クリーニング屋さんよ。夢タウンイズムの中にもある。でも結構店あるぞ。チェーン店はチェーン店だぞ。これ
本当だ、
ゴーツには出てこない。
でも出てこない。
やっぱまだイズ
ムこれってイズムだけなんじゃない。
イズムだけなのかな。
あ、昭和22年の創立以来って、
うん、結構前からあるよこのママの店っていうのは。あのこっちの
方、野口さんの近くにあるのとは違うんだよね。
違うんだな多分。まあ名前的に
徳島にはママの店っていうスーパーがあるよ。
へえ、ありふれた名前言っちゃうのか。ありふれた名前だもんな。出雲の中の、あ、そっちの方にもあるのか。島根県東部だな。山中湖にはママの森があります。
ママの森、どんな森。
森まさこ
山中湖に。ママのなんとかっていうのがあるんだ。何そのネーミングはあれなんかな、人を引き寄せるの。ママのなんとかっていうのは
ママが洗濯してくれるように綺麗にしてくれるんだね。
なんか安心感がある。
安心感あるかな、どうかな、わかんないけど。近所にママの手っていうシフォンケーキ屋さんがあります。
へえ。
ママの手が入ったら
ねえ、もう見たの嫌なんだけど。
もともとはママという地名、地名？あ、この山中湖の森？
ママっていうのは本当は漢字なんかもしれんよね。
かもしれないよな。地名なら漢字があてがわれてるかもしれない。
ママは偉大だねって。
こっちにあるから意外だね。
なんかママって、うん、キイちゃんはあのお母さんのことママって言うよね。
ああ。
ケロママって。
うん。
本当にママって呼んでるのかな。
呼んでるかもよ。主婦の店というのもあるみたい。なんか主婦の友みたいだな。散歩さん、ミルキーは父の味だからママの味。おっぱいの味ってこと。
え、そうかなと思ったけどね。
うん、呼んでない。
あ、ここだけかけるママっていうのは。
そういうことか。
え、お母さんのことをなんて言うの。まあ男の人が多いけ、なんていうの、母ちゃん。
呼ぶとき、おふくろとか。
え、お母さんに向かっておふくろって言うの。
うん。あ、
おい、おふくろって。
おふくろとは呼ばんか。
え、めめ
めもう言わない。それはない。あ、小学幼稚園ぐらいまでかな。まあ、パ
ーママ。まあ、パー。そう、うん、怪しいペーパーみたいな。
確かに。
誰、母上、父上って。ほんとか。
ねえ、ちょっととかって。
お母ちゃん。
井口さん、市川にママという地名があります。
はあ、これは漢字だね。
これは漢字ですね。 で1分切ったからぼちぼち終わるよ。
あ、突然始まるの、その1分終わるようがね。
終わるよ。以上、空海 IT ニュース1745回9月28日でした。お届けしたのは、
明日出雲から帰れなくなったらゴートまで送ってくれる人募集します。のっきちゃんとき
っとママが送ってくれるよ。のみっさんでした。
どこのママよ。
それではまた明日、明日じゃない、また来週。三四
ただもの
だんだ ん, だ ん, だん
皆さん良い週末、台風気をつけてくださいね。
気をつけてね。
Coming IT news.